どうも、新崎です。最近、コンビニ弁当のレベルがめちゃくちゃ上がってるなと感じておりますね。まあ、最近というか、まあ、ここ数年ぐらいですかね。まあ、結構その、まあ、ね、大手、セブンイレブン、ローソン、ファミマ、なんか、まあ、それぞれの特色を出してる感じで、まあ、ファミマとかは結構パスタがうまいとか、で、セブンイレブンはご飯系がうまいとかね、結構丼もんとかも出してたりとかして、まあ、ローソンは、まあ、比較的、なんかまあ、どれも平均的な感じっていうイメージだったりするんですけど、まあ、結構、なんか、コラボ商品とかも出てたりとかですけど、新商品が、まあ、そのシーズンごとに結構入れ替わり立ち替わり出てきたりとかして、結構飽きさせない感じっていうのがあってね。まあ、なおかつ、まあ、普通にうまいっていうのがあって。で、まあ、最近のお気に入りはですね、セブンイレブンの、唐揚げ弁当なんですけど、そのセブンイレブンはもともと唐揚げ弁当出してたんですけど、まあ、それもまあうまかったんですけど、さらに、柚子胡椒味っていう唐揚げ弁当に今なってて、それがね、うまくて、結構な頻度で食べてますね。だって昨日も食べましたしね。休みやのに。休みやのにわざわざセブンイレブンまで行って買って、まあコンビニ弁当ね、柚子胡椒味の唐揚げ弁当買って食べたりとか、まあ、するぐらい、まあ、すっごいうまいなって思ってる最近です。まあ、というわけで、まあ、最近のコンビニ弁当がうまいというところから始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、どうも、改めまして新崎でございます。ということで、新崎インストリーム151回放送でございます。まあそのね、最近のコンビニ弁当がうまいっていうだけを別に言いたかったわけじゃないんですよ。それだけ、まあそれはみんな分かってることじゃないですかね。まあこれからも今後この後も分かってることをしか言わないかもしれないですけど。まあ、コンビニのその、セブンイレブンの唐揚げ弁当の、その、柚子胡椒味がうまいっていう話を、まあ、しましたけど、なんかね、ちょっとこう、コンビニ弁当もいろいろ考えてきてるなっていうのを最近感じるわけですよ。まあ、というのも、その、僕が好きなその、唐揚げ弁当、セブンイレブンの唐揚げ弁当もそうですし、ファミリーマートの、唐揚げ弁当もそうなんですけど、まあだから比較的そのセブンイレブンとファミマに行くことがまあ多いんですよね。で、 最近のコンビニ弁当って、そう、昔はね、そのコンビニ弁当の、その唐揚げ弁当とかの中に、ちょっと野菜入れてたりとかしたんですよね。ちょっとなんかこう、申し訳程度にね、入ってる野菜みたいなのがあったんですけど、最近のね、コンビニ弁当はね、結構ね、野菜率が少ない。で、その唐揚げ弁当に関しては、もう野菜ゼロですからね、あの、漬物ぐらいで、そういうなんか、ポテトサラダだったりとか、ちょっとしたなんかその、生野菜的なやつとかも、全く入ってないっていう、このなんか、潔さがすごく好きで最近。で、その分その価格が安いんですよね。その野菜とかを入れてない分価格がちょっと安めに設定されてて、唐揚げ弁当とかは。まあこれもね、結局ね、その、前々からね、その、ほら、やっぱ野菜も取らな、みたいな気持ちあるじゃないですか。ね。で、でも、唐揚げ弁当だけ買って食べたとして、そういう申し訳程度の野菜で、お前それで野菜取った気になってるのはどうかと思うよっていう、多分コンビニ側のね、主張ですよ。ね。それで野菜取った気になってる？そんなことはないよと。ね。そんなもんで足りてるわけがないと。だったらサラダ買いなさいよと。ね。だからもう、あれですよね。もう、野菜を全部排除して、この弁当に野菜ないんで、野菜取りたかったら、サラダ買ったらいいじゃないと。そっちの方が健康にはいいよと。ね。で、まあ、僕みたいにそんな野菜食わないっていうね。まあ、野菜別に食べますけど、別になかったらなかったで、それも全然 OK。まあむしろ別になくていいみたいなね。まあそういうスタンスの人間だったら、まあコンビニ弁当、その唐揚げ弁当があって、まあそこに野菜がなかったら、まあ野菜ないけど、まあ別に全然いいよみたいなね。そんな申し訳程度の野菜入れられるよりかは、別にもう野菜なしで、もうご飯と唐揚げで全然いけますし、みたいな感じで、まあ食べるので、まあ、こちらもね、潔くね、野菜をね、諦めることができると。まあ、ちょっと野菜入ってると、なんかほら、ちょっと野菜取った気になるじゃないですか。ちょっと野菜取った気になるけど、それはあくまでも、ほんのちょっとというか、もうなんか気持ち程度なわけで、それで取った気になってることが危ういわけで、だからこう、ね、唐揚げ弁当だけ食べて、あ、俺野菜取ってないと、ね、自覚するわけですよ。まあ、そこでま、野菜ジュースを飲もうかなとか、まあ、サラダ、ちょっとやばいかなっていう危機感をね、煽られるわけなんで、まあ、そういう意味では、この、まあ、最近のそのコンビニ弁当の野菜を入れないという風潮は、まあ、僕はね、結構潔くていいなと思うんですよね。だってもう野菜取りだからやっぱサラダ食った方が絶対いいしね、サラダ別で買ってね、食った方が絶対いいんで、まあ、そんな申し訳程度のサラダを入れられて、しかもそのなんか生野菜的なやつ、がちょっと入ってて、それがチンして温められた時のそのぬるいその野菜を食べる感じっていうのもちょっと嫌じゃないですか。ね、あのレタス的なやつがこう受け皿みたいになっててみたいなね。まあそういうのがまああるので、まあ僕的にはですね、最近の潔さは非常にいいなと思っておりますね。で、まあ俺どっちかっつうとまあそれでも野菜食ってないんですけど、危機感を煽られても食ってないっていうね。まあ私も潔いのかもしれないですね。まあ潔いのかもしれないですね。まあ体調気になるとこですけど。で、まあ最近のコンビニ弁当がとてもうまいという話を、しましたけど、昔ってコンビニ弁当って言えばもう、なんていうの、まずいっていうイメージがあったんですよ。俺は。そう、なんていうかな。で、昔って、その、今ほどクオリティ高くなかったんですよ。ご飯とかも、なんかパサパサやったりとかで。で、ハンバーグとかもね、なんかその、何これみたいな。なんか箸で切るの結構大変なぐらい、なんかカッチカチやねんけど、みたいな。温めてるけどカッチカチやねんけど、みたいな、そういうハンバーグが入ってたりとか、まあ、してたんですけど。でも、当時はそれが当たり前だったんですよね。そう、昔は。まあ、要は多分10年以上前ぐらいになるんですかね。もう今から。 まあそのコンビニとかがプライベートブランドとかでガンガンガンガンそのそれぞれの特色を出してくる前ですよ。結構そのどこのコンビニ弁当も大概まずいなみたいなね、あのイメージがあって、で多分当時もそのそれしかない、もうコンビニ弁当はもうそれしかないっていう中でもまずいっていう印象だったんですよ。だからコンビニ弁当はちょっとやばいなと。まあおにぎりはまあ結構進化が早かったんで、まあ比較的美味しかった当時からね。まあ今のおにぎりはもっとうまいけどね、いろいろその味とかも出てたりとかして、まあすごいレベル高いんですけど、まあ弁当だけはそのなんていうか本当にここ数年でレベルが格段に上がったなって思ってるんですよ。でその昔食ったコンビニ弁当ってまずかったなって最近すごくこう思ってたんですよ。でしたらね、たまに仕事でね、あの地方の方とかに、まあ、行くんですけど、地方の方に行くとですね、その、なんていうか、その地元ローカルのコンビニみたいなのがたまにあるじゃないですか。で、結構その地方の方の外れの方とか行くと、そこしかコンビニがないみたいになって、で、そこで弁当を買う以外にないみたいな時に、弁当を買って食べたら、今でもね、場所によっては、とか、そのお店によっては結構昔ながらのコンビニ弁当みたいな感じのやつがあるんですよ。ほんで、それ食べた時の、なんか、懐かしさとともに、まずいなって、やっぱ、やっぱまずいなと。その、あ、懐かしい。あ、これがなんかコンビニ弁当やったなって思うんですけど、あ、でも、うわ、もうやばいなっていう、その最近のコンビニ弁当のそのクオリティの高さを知ってるがゆえに、なんかもう、うわーって、そう、もう本当に、この間食べたコンビニ弁当はね、本当ハンバーグがもう硬くてね、箸の割り箸がちょっとしなるぐらい硬くて、温めてですよ。温めてそれですよ。いや、今日日、こんなコンビニ弁当まだあったんかという、レベルで、まあ、あって、いやーちょっとね衝撃的でしたけど、まあでもちょっとその懐かしさもあって、あーこれこそがコンビニ弁当だったなっていう当時はっていうのもありつつ、まあちょっとなんやねんと思ったこれなんやねんと思ったこともありましたけどね、まあでもなんすかね、その昔から変わってないものもあって、その今と昔のね、コンビニ弁当、今昔物語ですけどね。昔から変わってないのは、その、なんかお弁当、まあこれは他弁とかもそうなんですけど、あ、他弁のことをちょっと一つ言っときたいんですけど、なんていうの、ほっかほっか亭っていうんですか？と、最近言うと、ホットモットってあるじゃないですか。あそこの、あそこはちょっとまあ二大巨頭みたいなんで結構張り合ってた。まあ、なんか店がなんか本家かまど屋とかありましたよね。でもなんかその辺がなんかこう合併したのかなんかなくなったのかわかんないけど、最近そのほっかほっか亭とホットモット。あとまあそのね、関東で結構メインであったんでしょうね。最近関西でも進出してきた、オリジン弁当っていうのがね。まあありますけど、まあ、オリジン弁当はそんなになくて、ほっかほっか亭とホットモットが結構その、まあ、僕が住んでる地域では近くにあるんですけど、なんかね、その、最近は、もう、ホットモットの一人勝ちやなっていうぐらい、そうなんか結構さらけられてる感じするんですよね。まあ、その僕、結構うまい弁当の基準っていうのは結構唐揚げ弁当なんですけど、やっぱりね、ホットモットの唐揚げ弁当の力の入れ具合がね、やっぱすごいね。塩唐揚げ弁当っていうか、そういうのを売り出してるね、あたり。やっぱりこう、弁当といえばね。まあ僕もね、昔から他弁結構、食べてましたけど、まあ唐揚げスペシャルとか、辛スペをね、よく頼んだりとか、してましたけれども。まあでもね、なんか最近その、唐揚げ弁当だけじゃなくて、まあ唐揚げ弁当基準で結構選ぶとこあるんですけど、 でも唐揚げ弁当だけじゃなくて、そのホットモット自体のクオリティがすごい上がってるから、ちょっと、ほっかほか亭さんちょっともうちょっと頑張ってほしいなっていうね。まあ、なぜかというと、俺の家から一番近いのはほっかほか亭なんですよ。だからその、もう買いに行くの遠いな、ちょっとホットモットちょっと距離があって、自転車で行くにはちょっと遠いと。で、まあ、原付きで行ったりとか、その、車で行ったらまあ行けるんだけど、まあそこまで行くのもな、お腹空いてるしな、っていう時に、ほっかほっか亭かってなるわけじゃないですか。だから、ホットモットぐらい、もうちょっとクオリティを上げてくれたら、もうホットモットとか別にいいし、ね、ほっかほっか亭で俺はいいって思えるから、ちょっとだからその、差が空きすぎてるから、ホットモット食いたいってなるんですよ。ね。ほっともっと食いたいけど、お腹の空き具合とか、その、いろんな、そのめんどくささとか、いろんなものが、ほっかほっか亭とその、張り合わせてる感じ。だからもうダントツでその、ほっかほっか亭を選ばしてほしいっていう、その、あとはだからその味のレベルなんですよ。味のレベルをもうちょっと上げていただけたら、まあ、これ完全に個人的な感想ね。もしかしたらほっかほっか亭派の人もいるかもしれないけど、俺的には結構最近ほっともっとがすごい、強いなって思ってるんで、まあもうちょっとね、ほっかほか亭さんぜひとも頑張っていただきたいと思います。とりあえず、塩唐揚げ弁当をとりあえず作っていただいて、そうですね、そこを結構まず基準で、で、あとはまあね、トータルの、なんていうか、クオリティをね、まあ、上げていただければと思うんですけどっていう、まあちょっと話で、ずれて、どうしてもこの話をね、なんかしたかったっていう、その最近ホットモットがうまいけどほっかほか亭が近く最寄りっていう、そのなんか悔しさみたいなところちょっと言っときたかったんですけど、何の話だったかな、そうだ、まあ地方に行って、まあ昔ながらのコンビニ弁当食べるっていう話しましたね。で、そのコンビニ弁当でも、その今も昔も変わってない部分っていうのがあってっていうところで、まあ、それは他弁もホットモットも一緒なんですけどっていう話からちょっと発生しちゃったんですけど、ハンバーグとかもそうだし、まあ、唐揚げ弁当とかもそうなんだけど、下にスパゲッティ引いてるじゃないですか。あれってどう思いますかね、皆さんね。いや、俺は、あれがすごい楽しみなんですよ。下に引いてある、その、唐揚げの下に引いてあるスパゲッティとか、ハンバーグの下に敷いてあるスパゲッティだったりとか、ね。あれね、パスタじゃないんですよね。スパゲッティなんですよね。まあ、なんか、あまりその違いよくわからないけど、あれはスパゲッティなんですよね。まあ、俺の中で、その、なんかもう、あれは、例えば、まあ、公式で、あれはパスタですと言われても、いや、これはスパゲッティですよっていうね、感じなんですよ。もう、なんかね、なんか感じがね。いや、仮に、まあ、スパゲッティ、その、なんかこう、なんていうの？パスタとスパゲッティの、その、多分太さとかの話とかもあるんやろうけどね。厳密に言うと。でも、その具体的なカテゴライズを、その、あったとしても、俺の中では、あれはスパゲッティなんですよね。そうそうそう。店で食べる、ジェノベーゼとかね、ペペロンチーノとか、まあ、そういうのはパスタですよ。ただ、唐揚げ弁当の下に敷いてあるやつはスパゲッティなんですよね。なんかその辺をなんか、自分の中であるんですよ。完全な、その、区分けが。ね。まあ、それどうでもいい。どうでもいい。いや、でもあれはスパゲッティでしょ、絶対。あれはパスタじゃなくてスパゲッティなんですよね。だからどうでもいいっちゅう話ね。で、それが結構好きで、そのスパゲッティが。まあ、なんでかというと、スパゲッティって多分、その、なんかこう油とかを、が下に溜まらないようにとか、その、そういうなんか吸収する役割みたいなのに引いてるんじゃないかなって思うんですけど、あれ自体にはね、そんなに味がついてないんですよ。まあ、ちょっとバターとか絡めたりとか、ちょっと塩味つけてたりとかするんですけど、あれ自体は本当にプレーンな状態で下に敷かれてあって、で、それが、その、上に乗ってる具材によって、 その様々な味に変化するわけですよ。例えば唐揚げ弁当だったら唐揚げのなんかその油を吸い込んで、その唐揚げのちょっと風味をちょっと持ちつつみたいなね。例えばセブンイレブンのあの柚子胡椒の塩唐揚げ弁当だったら、その柚子胡椒の風味みたいなのを含んだスパゲッティになるわけですよ。要はそのおかずによっていろんな色に染まってくれるわけですね。だからそのハンバーグだったらそのデミグラスソースとかがこう下に落ちた時にそのスパゲッティといい感じに絡んでデミグラスソース風味のスパゲッティになったりとか、そういうなんかその弁当によって様々な味に変わる、同じスパゲッティなんだけれども様々な味に変わってくれる、その感じがまた楽しみでね。だからこうちょっとまあ食べつつ、まあ唐揚げとご飯を食べつつ、ちょっといい感じに染みてきたスパゲッティをちょっと食べて、こう、悦に浸るみたいなね。悦に浸る。いやー、うまいなーってなって、またちょっと塩唐揚げ食べつつ、また、ね、十分に油を、その、旨味成分を吸い込んだスパゲッティを食べて、みたいなね。それが楽しみなんですよね。結構、まあその、過言ではないと言いつつ、まあ過言なのかもしれない。いやでも過言ではない。みたいなとこで、みたいなとこで言うと、まあある種、そのスパゲッティが楽しみと言っても過言ではない。でも過言かもしれないけど、でも過言ではないぐらいの感じなんですね。いやでも、まあ楽しみは楽しみですよ。例えば新しい味の、お弁当、おかずのお弁当を買ったとしてですよ。そこの下に引いてあるスパゲッティが、どんな色になっているだろう。どんなカラーに染まっているだろうかと。ね。何にも染まらなかったあの子が、ね。大人になって、こんな色に染まった。何を言うてるんだ。何を言うてるんだと。そういうことじゃない。まあまあ、例えれば、まあそういうことなのかもしれないけど、でも、なんていうかな、そういうことですよ。まあ、いろんな色に染まったスパゲッティ、ただのそのスパゲッティだった、あの子がの例えすると、まだちょっとややこしくなるから、まあ、そういう、いろんな味になる、その新しい味に染まったスパゲッティを食べるのもまた楽しみでっていうので、結構その、下に敷いてあるスパゲッティ、下にスパゲッティが敷いてあると分かると結構テンション上がって、それ基準で結構買うこともある。敷いてなかったらちょっとテンション下がるんですよね。敷いてないんかよ、つってね、思う時もあるんですけど、まあ敷いてたら、お、これは、どんな味になるんだっていうね、そういう、なんかこう、ワクワク感があってね、それもコンビニ弁当の一つの楽しみなんですけどね。だから俺は結構その下に敷いてあるスパゲッティが結構好きですね。あれは楽しみの一つですね。まあそんなわけでですね、まあコンビニ弁当についてですね、コンビニ弁当今昔物語を熱く語っていきましたけれども、まあちょっとここで、まあ、そのコンビニ弁当のそのスパゲッティがありかなしかっていう話でも全然いいですけど、まあ、皆さんにとってそのスパゲッティは邪魔だという人もいるだろうし、ちょっとのその気持ちでも、その野菜入れておいてほしいとか、その昔食べたコンビニ弁当、やっぱまずかったなって思ったりとか、いや、昔のコンビニ弁当の方が好きだったっていう人も、まあ確かにその最近のコンビニ弁当はもうもはやコンビニ弁当じゃないという気持ちもあります。もはやちょっともうコンビニ弁当次元超えてるなと。だから昔のその、パッサパサのご飯とパッサパサのハンバーグの、で、もう衣こってこての、もう胸焼けするっていうぐらいのあのフライ、白身魚のフライとかコロッケとか、ちょっとこれはちょっと一つで十分ですっていうぐらいのやつのフライが入ってたりとか、そのミックスフライ弁当とか食べるともう、 お昼過ぎて3時ぐらいになってくるとかなり胃がもたれてくるみたいなね。まあそういう思い出。ね。でもそれこそがコンビニ弁当だってよ。まあ俺もまあそういう気持ちはあるんですけど、でも最近のコンビニ弁当うまいから、まあこれでいいんじゃないかなと思ったりするんですが、昔のコンビニ弁当こそが、まあコンビニ弁当だと思う人もいるだろうし、まあそういう、まあ、お話とかでもいいですし、ただ、まあ、そのメールテーマを、ちょっと募集、メールテーマを発表しますっていうことで、まあ、今、ね、継続で同窓会っていうメールテーマを募集してるんですが、それに加えて、もう一つ追加で、募集したいメールテーマは、おすすめコンビニフード&ドリンクっていう、テーマでちょっと募集したいと思います。だから、まあ、そのコンビニ弁当に関する感想でももちろんいいんですが、今回メインで募集したいのは、まあ、今回弁当をすごいフィーチャーして、お話ししたんですけど、でもさ、最近のそのコンビニスイーツだったりとか、お菓子にしても、そのもうそれぞれがもう、プライベートブランドで、その、出してたりする、なんていうの？スイーツとかお惣菜とかが結構うまかったりするじゃないですか。あと、ま、そのフライモンとかね、ま、唐揚げくんに代表される、ね、アメリカンドッグとかね。まあ、だから、ま、そういう、皆さんのおすすめのコンビニフード、もしくはコンビニのドリンク、コンビニで買えるドリンクですね。だから別に何て言うんでしょうね。まあ、スーパーで売ってるけれども、コンビニでも買えるっていうものでも、まあいいんですけど、まあ、良ければ、そのコンビニでしか買えないっていう、まあ、ものとかもあればいいかなと思うんですよ。で、それを実際僕、買ってきて、食べたいなって思ってるんですよ。食べて、その、どうかっていうのを、まあ、おすすめされたものを食べてみるっていうのをちょっとやってみたいなと、食べてみる、飲んでみる、やってみたいなと思ってまして、で、まあ、それをちょっと募集したいと思います。で、これに関しては、その、例えば地方の、その、ローカルコンビニみたいなね、そういう、要はそこにしかない、そこにしかないコンビニとかだと、ちょっと俺行けない可能性あるので、まあ、できれば大手の、コンビニ、例えば、まあ、まあ、今大手で言うと、セブンイレブン、僕の近くにあるセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークル系サンクス、ミニストップが、まあ僕、近所にありますんで、なので、その辺の、コンビニで、これは食っとけと、ね、コンビニ行ったらとりあえずこれ食っとけよっていう、皆さんのおすすめの、コンビニフード、もしくはドリンクがあれば、教えていただきたいなと思っておりますということで、で、それを、まあ、実際教えていただいたら僕実際買ってきて、ちょっと食べたり飲んだりしたいと思います。まあ、これの裏テーマとしては収録中に、なんていうかな、お腹すくこともあるんで、ちょっとま、それで食べるっていう機会を設けるっていう、まあ、それは半分冗談ですけどね。半分冗談ですけど、いや、なんかその、僕だけやと、その、いや、いろいろコンビニ回ってますし、なんかこう、でもほら、自分からその選ぶっていうのはなかなか選ばないものとかあるじゃないですか。でも、その中にも美味しいものとかいっぱい隠されてたりとか、いっぱいその隠されてるというか、いっぱいこう眠ってたりするわけじゃないですか。だから、そういうのを、まあ皆さん、ね、僕とは全然違う、ね、感覚を持ってらって、しちゃったりとか、その好きな食べ物も違うだろうし、でもそれでまあ、買って食べて美味しかったっていうものを教えていただいたら、あ、俺は買ってないけど、普段は買ってないけど、あ、これ美味しいんや、買ってみようって食べてみようってなれるんで、それで新しい美味しさを発見できるんで、まあそういった感じでですね、ちょっとメールテーマ、おすすめコンビニフード&ドリンクというのを募集したいと思います。まあ、コンビニなので、まあ、結構皆さん、身近に感じているだろうし、結構、まあ、行ったことがないっていう人はなかなかいないんじゃないかと思いますんで、まあ、行って、 飲んでこれ うまかったよとかね、いうのがあれば、食べてこれうまかったよっていうのがあればぜひとも送っていただきたいと思っておりますということで、なのでメールテーマ追加でおすすめコンビニフード&ドリンクという形でちょっと募集したいと思ってますので、どしどし送ってください。宛先はですね、サイトの方にありますお便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただくとメールフォーム開きますので、そちらから、投稿していただくか、もしくはツイッターのハッシュタグ、新座金、シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただければと思いますので、よろしくお願いいたしますということでございまして、メールテーマ追加ということで、させていただきましたけれども、もうどんどんどんどんお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いしますね。まあ、そんなわけで、ここからはですね、皆様からいただきましたお便りを、読みたいと思います。ご意見ご感想だったりとか、ね、コーナーへのお便りだったりとか、いろいろ、今回もいただいておりますので、どんどん読んでいきたいと思います。まずは、これはですね、復活したコーナー、一言質問に早速お便りをいただいております。こちらはツイッターのハッシュタグ、新座金でいただいております。一言質問。今度は、どこの骨を折ってみたいですか？っていうね。いや、まあ、これは、真面目に答えたらさ、この、バカ野郎じゃないですか。降りたくねえよ、バカ野郎って話なんですけど、ただ、まあ、その、折るとしたらどこかっていうのを、まあ、聞かれてるわけですから、じゃ答えるとすると、まあ、その、俺今までその、手首を骨折したことがあって、で、今回肋骨を骨折して、なので、足かな。いや、足も大変だと思いますよ。だから、まあ、言うてしまえば降りたくねえよ、バカ野郎って。それが結論なんですけど、まあ、できたら降りたくないというね。いや、もう、ほんまに何て言うかな、骨折れるっていうことの、その恐怖だったりとか、痛さだったりとか、辛さっていうのがもう、重々、もうね、感じましたので、肋骨は比較的、まあ、マシなんじゃないかなって、ちょっと舐めてた部分はあったんですよね。言うても肋骨って、要は日常的に折ったりするとか、に日々行ったりする場所だから、そんなにまあ、大丈夫なんじゃないかなと思ってたけど、まあ、すっごい大変だったんで、それはもちろん折りたくないんですけど、でも折るとしたら折ってみたい、折ってみたいことはないけど、でも、まあでも、足かな。なんかほら、ちょっと、まあ、だから、まあ、足を骨折されたことがある方、まあ、俺もね、捻挫とかはあるから、何か松葉杖みたいなのをね、まあ、やったことあるんですよ。なんかでもちょっとこう、松葉杖をついている感じみたいなね、が、なんかこう、なんていうかな。スポーツみたいなね。スポーツやってるみたいな感じの。なんかこう、大事な大会前にエースが怪我をしたみたいなね。なんかこう、なんとか試合に間に合ってくれみたいなことをね、まあ妄想しながら、まあ別にスポーツやってないし。なんやったら多分僕のことだから自宅でぐねって骨折みたいなことになるんでしょうけど。まあまあその手はね、なんていうかな、いや、それはどれもその生活に支障出るのはもうもちろんのことなんですけど、その手はね、マジで、例えばこれ、利き腕、僕、左腕を骨折したんですけど、左手首骨折したことはあるんですけど、だから右利きだったからまだ良かったけど、これが右だったら、マジで生活にとんでもなく支障出ると、字書けないとかね、出てくるんで、まだ足だったらっていうね、歩くの大変とか、いや、もちろんその、大変なのはもうそれぞれ絶対あるんだけど、まだその字書けないとか、ご飯食べれない、食べにくいとか、まあそういうのに比べるとっていう、まあ今思ってるだけね、もうそれ足折ったら、それはもちろんね、 そんなこと言ってないと思うけどね。あの、これで、まあ、だフラグやったら嫌やね。これ、骨折りフラグやったら嫌なんで、あ、ちょっともうここでちょっと、もうあんまり、あの、言及するのやめときたいんですけど。もうなんかほら、ネタフリーみたいになるじゃない。あの、新崎インストリームで前さ、そのゴールデンウィーク、ね、どんな楽しみ方しますかみたいなことを言ってて折れたっていうのもあって、なんかいろいろちょっとフラグ立つ感じするじゃない。だからあんまりこうね、あの、言うと、ほんまに折れたら、まあそれはそれで面白いんだけど、面白いんだけどやっぱ嫌じゃない。その、だから、あの、あれだけど、まあでも足、うん、そうやね。まあ折るとしたら、まあ、その足かなっていうところは今ちょっと思ってますと。いうことだけちょっと答えて、ちょっとこれは終わりたいと思います。ということで。いや、でももう、これ、もう気をつけるわ、もうマジで。これ足折るっていう話をしたから、もう足元めっちゃ気つけて、あの、生活します。ここ一週間はずっと。ということで、まあ無事折らずに、あの、来週を、その、まで行けたら、あの、フラグをね、へし折ったということで、まあ、これ、それからはまあ安心して生きていけるんですけども、この一週間は絶対に、あの、足元気つけて生きていきたいと思いますということで、一言質問ありがとうございます。続きまして。こちらはですね、個人的にそのリプライでいただいた、お便りなんですけれども、お便りというか、感想というか、メッセージなんですけれども、ちょっと、嬉しいお言葉をいただけましたので、ちょっと、お話しさせていただきたいと思います。ご紹介させていただきたいと思います。新崎インストリーム150回おめでとうございます。ペガスさんのゲスト回からすっかりハマってしまいました。3つともぼちぼち聞かせてもらいますわ。あと、知人も肋骨折って往生してます。笑うの辛そうです。お大事にしてください。ということで、いただきました。ありがとうございます。いや、ペガさんのゲスト、ね、ペガさんが、まあ、キンストに来ていただいて、で、ペガの屋根裏部屋の方にも僕、ね、ゲストに出させていただいて、ね、でそれで、まあ、そこから聞いていただいて、ね、150回おめでとうございますので、ありがとうございます。ハマってしまいましたということで、いやー、嬉しいね。なんかこう、なんていうか、久々になんかね、ご新規リスナーさんのね、誕生の瞬間をね、あのね、まあまあもしかしたらそのね、お便り送ってないけれども、まあ、最近聞き始めたよっていう人もいるだろうし、そういう人らにも本当にね、ありがとうございますって感じなんですけど、まあ、いつものね、いつも聞いてくださってるリスナーさんにも本当にありがとうございますなんですけれども、まあこうやってこうメッセージいただけるのもちょっと嬉しいなと思ってて、三つともということで、まあ、これはまあ、LOT、キンスト、ね、十三金、まあ、三つともですね、ぼちぼち聞かせてもらいますわということでね、いや、ありがたいですね。まあ、更新頻度が結構高かったりとか、まあ、三番組でいろいろね、やってますんで、なかなか聞くの大変だとは思うんですけれども、まあ、三番組ともチェックしていただいてる方は本当に大変だと思うんですけれども、他にも多分聞いてる番組あるだろうし、だからまあ、ポッドキャストはまあね、アーカイブとしても残ってますんで、まあ、まあ、聞きたいときに、まあ、楽しめる範囲で、まあ、楽しんでもらえたら幸いでございますんで、まあ、ね、無理ない範囲で、聞いていただければ幸いでございます。あと、知人も肋骨折って往生してますということでね、笑うの辛そうです。お大事にしてくださいということで。まあ気持ちすっげえわかるんですよね。これはね。まあ俺もほらもう肋骨折ってたから。まあ今もなんていうか感知してるのかよくわかんないんだけど、まあ多分してると思うっていうレベルね。まあちょっとね、アイキャンフィールしてきたかなって感じなんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、いや、その笑うの辛いんだよね。笑うの辛いし、なんか咳も、今でもね、咳とか、その、くしゃみとかするときに、その、胸を押さえるんですよ。やっぱ、ビビってるんですよ。やっぱ、その、肋骨を、その、とどめさせたのがくしゃみだったもんですから、結構ね、ビビってしまうんですよね。だから、すごい気持ちわかりますけどね、知人の方もね、早くね、アイキャンフィールしていただきたいなと思ってますんで、早くハイブリッド肋骨になっていただきたいなと思いますんで、まあお大事にしてください。いや、もう本当にね、知人のね、方も本当にお大事になさってください。まあ知人の方が聞いていらっしゃるかどうかわからないので、知人の方にもよろしくお伝えくださいということで、ありがとうございます。まあこれからもね、150回
まあ、無事、この間やり終えましたけれども、151回、今、やってますし、152回、153回、どんどん続いていきますんで、まあ、よければ、今後とも、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。続きまして、こちらはですね、こちらもツイッターのハッシュタグ、しんだきんでいただいております、ご意見、ご感想ですかね。本田さんのモノマネは誠に残念でしたが、カビラさんのモノマネは、カビラさんのモノマネは妙に似ていてびっくりしましたということでいただきました。ありがとうございました。むむむ。ね。むむむ。本田さんのモノマネは誠に残念でしたが、カビラさんのモノマネは妙に似ていてびっくりしたんですか、びっくりしたんですということでね。まあ、まあ、本田さんのモノマネは誠に、もう俺も思ってるからね。俺が一番思ってるからね。残念でしたよ。まあね、本田のモノマネ残念でしたけど、カビラさんはね結構良かったと思います。あざす。いやもう残念でしょ。何この150回放送でやってね、その後何の進展もないこのクオリティ、このどういかがなものかとね。まあまあ、こんなもんですよ。そう、カビラさんのモノマネは結構、まあ自分の中で、ちょっと鼻水がすごいんで、ちょっと鼻だけかまして、ちょっと、すいません。よいしょ。収録中やで。収録中やで。鼻かむ音声が入ってる。どういうことやと。ね。まあまあ、すいません。カビラさんのモノマネは、もともと、やってて、やっててというか、やって、手応えを感じていたので、まあ、これはまあ、なんていうか、本田さんの、本田選手のモノマネが滑ったというか、これが思ったよりもクオリティが低いと思った時の、まあ、保険みたいな感じで、ちょっと置いてたとこはちょっとありましたね。なので、本田さんのモノマネが自分でも、やばいと感じて、カビラさん出てきたっていう感じね。これじゃ全然閉まらないと、思って、っていうのがあったんですよ。だからカビラさん、カビラジエさんのモノマネに関しては、まあ、ね、ちょっと、まあ、妙に似ていてっていうね。確かにね、別にね、なんかね、声をかなり寄せてるわけじゃないけど、なんか妙なんでしょうね、多分。似ている、バッチリ似ているとか完璧だとかは思わないけど、妙に似ている、なんだこれみたいなところがあるんでしょうね。というわけでね、絶対に似ていないモノマネがここにあるんですっていうね。絶対に似ていないモノマネここにありましたね。でもね、まあ嬉しいですね、カビラさんのモノマネがちょっとね、高評価をいただけたようでありがとうございます、本当ね。ここで、ちょっと、モノマネの新ネタをですね、私仕込んできましたので、披露、もうニーズないよ、絶対。ニーズないと思うけど、ちょっと新ネタ、ね。細かすぎて伝わらないモノマネ選手権的な方向なんですけれども、新ネタ。もうちょっと先にあれかな、公開されるのか、今公開してるのかちょっとわからないんですけれども、映画、マレフィセントという映画ですね。で、アンジェリーナ・ジョリーが演じるマレフィセントの、が、城で、白雪姫のお話ですね。白雪姫が生まれたとこに、マレフィセント、要はなんか悪い魔女的なやつですね、がやってきて、その毒リンゴを食わしたと言われてる人なのかな。ちょっとごめんなさい、白雪姫じゃなかったりとかしたら、ちょっともう本当にいろんなものがぐっちゃぐちゃになっててあれなんですけど、まあ白雪姫と仮定して、まあ白雪姫だと思うよ、多分。で、毒リンゴを食わした、だと思う。毒リンゴを食わしたのがマレフィセントだったと思うんですが、そのマレフィセントが、その白雪姫が生まれた時に城にやってきて言った一言、ね、をちょっと今からやりますということで、もう一回整理して言うと、アンジェリーナ・ジョリー、映画マレフィセントで、アンジェリーナ・ジョリー演じるマレフィセントが、白雪姫が生まれた時に城にやってきて言い放った一言。 いきます。
Well, well.
これ。これ結構自信あるんですよ。
Well, well.
あの、日本語訳は、おやおやですね。
well, well.
ね。これ結構ね、あの、だからその、なんで、マレフィセントの CM とかでも、その、やってたんで、よかったらこれぜひともちょっと、目についたらぜひともちょっと注目してほしいんですけども、映画館とか行ったら多分やってると思うから、ぜひとも見てほしいんだ、見てほしいんですけど、これね、ぜひとも、ちょっと、まあ、これ結構俺自信あるんで、これぜひともね、まあ、で、もし学生の方とか、社会人の方もそうですけど、まあ、良ければですね、明日から会社で使っていただければ、ちょっと、一目置かれる存在、もしくはですね、有名人、ね、人気者になれると思いますんで、これぜひともね、やっていただきたいと思います。ということで、新ネタ、ね、映画マルフィセントから、アンジェリーナ・ジョリー演じるマルフィセントが、白雪姫が生まれた時に城にやってきて言い放った一言、well, well, ね、これぜひとも、ね、使ってみてくださいということでね。ありがとうございました。ね。まあ、ということで、続きまして、こちらはですね、メールテーマ、同窓会宛てに、早速いただきましたということで、ご紹介させていただきたいと思います。こちら、ラジオネーム、みょえもんさんからいただきました。ありがとうございます。メールフォームからいただきましたね。ラジオネーム、みょえもんさん、ありがとうございます。内容、同窓会といえば高校を出て、3年後ぐらいの同窓会を思い出します。ある夏の夕方、携帯に高校時代の友人からヒーヒーヒーあはははうひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃと、100% 爆笑しているだけの留守電が残されていました。折り返し電話をすると、さっき、〇〇、かっこ別の同級生と話してて、今から集まれるやつだけ集めて同窓会しようってなったんやけど、大丈夫？という、開催決定から開始までわずか4時間という超突発同窓会のお誘いでした。行きました。暇でしたので。暇でしたので、ということでね。しかし、まさかの遠方に住んでいる担任を含め、当時のクラスメイトが半分も集まるとは思っていませんでした。内容は普通の宴会だったので省略しますが、同窓会っていいなと思える楽しい時間でした。結局あの爆笑の留守電が何だったのかは今でも謎のままです、ということでいただきました。ありがとうございます。ああ、なるほどね。だから結構俺とその似たようなシチュエーションだったけれども、だから留守電入ってたっていうね。多分これあれでしょう、完全にその友人たちでちょっと集まってて、その要は同級生と話してて、なんかこう、電話してみる？電話してみる？みたいなね。同窓会やろうやみたいなって、うわーってなって、まあその、俺の、これのあばら崎会結成の時と一緒ですよね。なんかこう、あの時も俺、だから、そのカンズさんとね、喋ってて、飲んでて、やろうややろうやってテンション上がって、で、そこをその橋に電話して、今からちょっと、なんか、そういう、なんか、飲みたいんやけど、みたいな話あんねんけど、みたいな、ちょっと集まれるみたいな感じで、で、天野にもね、こう電話して、まあ、結局二人とも来なかったっていう、そのね、まあ、ありましたけど、まあ、でもそういう感じのノリでしょうね、多分ね。なんかこう、電話してみひんみたいな、妙衛門に電話してみひんみたいな、よ、いいね、いいね、みたいな、電話しようぜ、みたいな感じで、で、電話したけど、なんか留守電で、だから、なんか留守電繋がったら、留守電繋がったで、なんかメッセージ、なんかメッセージ入れろや。早く入れろや、メッセージ入れろや。いやいや、ひゃひゃひゃひゃひゃひゃ。で、それで、ピーってなっちゃって、あ、みたいなね。終わっちゃった。その、終わっちゃった。ひひひひ。留守電で笑い声だけど、絶対不審者やし、みたいな、そういうのが多分あったと思うんですよ。そんなうざくなかったと思うけど、多分その、俺が今やったようなうざさは多分なかったと思いますけど、でもそんな感じのテンションだったと思うんですよ。で、いやでも、すごいね。開催決定から開始までわずか4時間という超突発同窓会で、いや、しかもこれすごいのが、その、今回その、俺が誘われたのって、俺だけがその突発だったわけですよ。だからみんなは、その、もう予定調和のもと集まるというか、その、あらかじめ予定組まれている中で集まっているわけですけど、 これだってすごいのが、その、今から集めれるやつだけ集めて同窓会しようっていうので、開催決定から開始までわずか4時間の間で、クラスメイトが半分も集まってるわけですよ。これすごいね。なんか、その、いや、普通、そんだけ集まること多分ないと思うんです。4時間で。いやまあ、あれかな、その高校出て3年後ぐらいっていうところが、まあちょっと、あの、ミソなのかな。まあその大学行ってる人もいるだろうし、まあ働いていたとしても、まあなんかちょっとまだ若さがあって、バイタリティがあってみたいなとこあったのかもしれない。これがまあ、30、だから3年、高校出て3年後ぐらいだったら21人ですよね。だからまあそれぐらいやったらちょっとまあ、フットワークも軽いとこもあったんでしょう。その体力的なとこも。まあ、これ30超えてくるとね、多分もうほぼ集まらないっていうレベルになってくると思うんですけど、多分ね、あの子供いたりとかするっていうパターンとかもあると思うし、その結婚してとかね。でもほら、こう、遠方に住んでる担任を含め、ね、当時のクラスメイトが半分も集まる。だから、これはだから、その、行動力というか、その、電話してきた、その、同級生の行動力とかも含め、いや、なんかすごいなと思いますね。で、まあ、結構楽しかったと。いやよかった。ねなんか、まあ、そう聞くと、まあ、行けばよかったなって、俺もね、思いましたね。なんかね、まあ、だから結局内容は普通の宴会やったってことなんで、まあ、だからその同窓会みたいな、そういうなんか、要は、そこにすごい肩の力を入れていかなくても、明山さんも結局、楽しめたわけだから、で、俺もそんなにその、なんていうか、そこに、何かこう、変に意識せずに、気軽な気持ちで行けば、いいんだなって今はすごい思って、ああ、そうか、と思って。だから、あ、行けばよかったなってすげえ思いましたね。でもまあ、留守電は、だからあれでしょ、その、ノリでしょ、その場のなんか、いやいやいやいや、みたいな。だからもしかしたらその他の人の電話にも、なんか、あひゃひゃひゃ、あひゃひゃひゃ。まあ作戦かもしれんね。なんかわかんないじゃない。でもなんか、まあだからその、声と思って、コールバックしない人もいるだろうけど、でもほら、こう、電話、町に名前が入ってる人やったら、その、なんか、あいつから電話かかってきたら何やろって聞いてみて、あひゃひゃ、やひゃひゃひゃだけ聞いてたら、何これみたいなね。お前どうしてんってなって、ちょっと心配な電話が出る。したら、どこがやんねんって言われたら、あ、そうなんや。みたいになるかもしれない。その作戦かもしれないけど、いや、でもただテンション上がっただけだと思うね、多分ね。なんかこう、思いついた時ってすっげえテンション上がるから、その、うわ、なんか、その、俺も、その、やろうやってな、あばらだきかやろうや、みたいなった時に、わ、なんか、俺マジでこんなんやったんですよ。いや、なんか俺めっちゃテンション上がってきた。めっちゃテンション上がってきた。ってずっと言ってたっていう、その、焼き鳥食いながら、焼き鳥食いながらビール飲みながら、俺もなんかめっちゃテンション上がってきた。めっちゃテンション上がってきた。お、やろう、みたいなね。で、まあそういうテンション二人になって、みたいな。お、電話しようやみたいなね。多分そんな感じだと思うんですよね。あーでもよかったっすね。なんかその、わずか4時間という超突発同窓会でクラスメイト半分集まって、で、楽しかった。もう同窓会っていいなって思える楽しい時間。いや、いいですなー。あーなんか、俺も今度もし突発的なやつがあったら、マジで予定が大丈夫やったら行こう。うん、行きますわ。ちょっと、なんかこれ聞いて勇気が出ましたね。そのわけで、みよみよさんありがとうございました。いや、なんか楽しかったようで何よりでございますね。まあ、そんなわけですね。お便りいただきました。ありがとうございました。皆様ね。ということで、まあ、この番組では、お便り募集中です。まあ、冒頭に言いました。新しいメールテーマ。おすすめコンビニフード&ドリンク。ね、こちらはまあ大手の、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークル系サンクス、ミニストップなど、その大手、どこにでもあるというコンビニで、買える、コンビニフード&ドリンクを、紹介していただきたいと思いますということで、それを実際に私実食して、見たいと思いますのでということで、お便りね、送っていただきたいと思いますということで、で、今日紹介しました一言質問、復活コーナーということでやっております。一言質問、こちらは皆様からの、一言の質問に対して新崎が答えさせていただくというコーナーでございますので、こちら、一言で答えれる質問、もしくは一言で済んでしまう質問 ね、お待ちしておりますということで、で、あと、その、もう一つのメールテーマですね。同窓会。ね。同窓会にまつわるエピソードをお待ちしております。今回のミョエモンさんのような、同窓会っていいなと思える楽しい時間を過ごしたお便りでもいいですし、同窓会行っても最悪だったよっていうやつでもいいし、なんかその、同窓会で、あった恥ずかしい出来事とかね。まあ、いろいろ、もろもろ募集しておりますということで、あと、こんな同窓会してみたい、みたいなのもあってもいいし、こんな同窓会でこんなシチュエーションがあったらいいな、みたいなね。大好きなあの子と、偶然の、ね。偶然のというか、大好きなあの子と、何十年、行き過ぎやな。10年ぶりの再会、みたいなね。綺麗になっていたあの子に、僕は、また恋をしてしまったのであった。その後に飲んだカルピスウォーターは、ほんのり、恋の味がした。みたいなね、そういうお便りとかを、募集しておりますということで、こちらも、宛先は、あとご意見ご感想も募集しておりますね。本田さんのモノマネは妙に残念でしたが、カビラさんのモノマネは妙に似ていてびっくりしました。さらにマレフィセントのモノマネは点点点みたいなことね、マレフィセントのモノマネをやった結果、学校で人気者になりました。シナジンストリームさんどうもありがとうみたいなね、そんなんでもいいですし、募集しておりますということでご意見ご感想もお待ちしております。すべての宛先は、サイトの方にありますメールフォームからお便りはこちらというバナーをクリックしていただきまして、メールフォーム、に、まあ、ラジオネームで、あと内容の方を、お書きの上送っていただくか、もしくはツイッターのハッシュタグ新座金、シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただくと、読ませていただきますので、どしどし送ってください。お待ちしておりますということでございまして、新座金ストリーム151回放送はここまででございます。ここでお知らせでございます。ですね、笹山のライブインフォメーションなんですけれども、ちょっと、今日はいつもと違います。ですね、ヒッティ言うてもない、思いっきり今舌を噛みましたよ。ヒッティちょっと今すごい、あの聞いた今の、いや聞いた今のっていうか、まあ聞いてるでしょうけど、その衝撃的だって、あの7月って言おうとしたらヒッティっていう、ちょっとヒッティはちょっと、あのちょっと自分でちょっと壺にはまりましたよね、今ね。ヒッティ言うてたけどね、あの7月12日、7月12日、7月って言えばよかったね。そしたらもう、あの、ヒッティーの悲劇がなかったけどね。7月12日土曜日。こちらはですね、企画イベントです。細田文明生誕祭2014というイベントでございます。細田文明くん、ね、ミュージシャン細田文明くんの、生誕を祝う、お祭り、イベントでございます。ね、で、まあ、その、キンストをお聞きの皆様、最近から聞き始めた方、ちょっとピンとこないかもしれないですけど、去年、ね、細田文明生誕祭2013年の、イベントにですね、私、新崎ですね、オープニングアクトとしてですね、ライブに、まあ、出演させていただいたということで、まあ、あの、普段はこうやって、ポッドキャストで喋っておりますが、音楽イベントということで、私もですね、ね、ギターを弾いて歌ったわけですよ。で、その模様は、あの、新座金ストリームの方で、まあ、去年の分ね、また配信してますんで、アーカイブありますんで、サイトの方からちょっとね、あの、遡っていただければ聞けるかと思うんですけれども、なんとですね、私、今年も、オープニングアクトで、細田文明生誕祭に参戦させていただくことになりました。ということで、もちろんこのイベントには笹山さんも出ますんで、まあ、笹山は普通に出演で、私は、オープニングアクトとしてですね、トップバッターということで、まあ、盛り上げ、うん、切り込みね、隊長としてですね、ちょっとイベントを、ちょっと盛り上げたいと思いますので、よければぜひともお越しいただきたいと思います。で、いや、ほんとね、このイベントしか俺ライブやってないんで、毎年、1年に1回しか僕ライブやらないんで、 ぜひともね、よければ見に来ていただきたいと思います。まあ、もしね、どうしてもその遠方とかで来れない。まあ、これ神戸16ビットでやるんですけれども、もうどうしてもちょっと遠方で来れないという方は、まあ、多分、問題がなければですね、またその模様をですね、お届け、一部かもしれないし、フルかもしれないけど、まあ、お届けすると思うんで、よければぜひとも、まあ、そちらの方、まあ、聞いていただければと思うんですが、まあ、とはいえですね、僕もライブ、その会場でしか伝わらないようなパフォーマンスをよくやっているので、ぜひともですね、まあ、来れる方は生で、体感していきたいなと思っておりまして。で、まあ、今回、まあ、コントとかもあったりとか、まあ、しますので、川岸正志くんという、まあ、コント芸人の方も、出たりとかして、まあ、いろいろバラエティに富んだイベントになっておりますんで、音楽あり、コントありということで、まあ、ちょっと面白いイベントになってますんで、ぜひとも、お越しいただきたいなと思っております。で、こちらはですね、スタートは18時30分。ね、18時30分ですね。で、オープンは18時となっておりますので、ぜひとも、ご予約お待ちしております。で、ご予約はですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からご予約も受けたまっております。で、まあ、もしくは、僕、キンストのメールフォームに、お便りいただいても OK ですし、行きたいっていうお便りいただいても OK ですし、まあ、ツイッターアカウントですね、僕のツイッターアカウントから、リプライとかね、いろいろ飛ばしていただいても OK ですんで、まあ、とにかく、面白いイベントになると思いますんで、ぜひともお越しいただきたいと思います。僕の年に一回の、ね、本当に去年、ね、二日間、ね、熱で動けなかった、熱出て、首が動かなくて、動けなくなった、悪夢が再び蘇るのかと、ちょっといろんな僕も不安ありますけど、まあね、まあね、出るからにはね、最高のイベントにしますんで、ぜひとも、来てほしいと思います。あざす。well, well, みたいなね。もう、本田選手のモノマネではちょっとね、落としきれないんで、やっぱ、マレフィセントが出てきましたけどね。というわけで、ぜひとも、お越しいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、で、同じ月、7月20日、日曜日。こちらはですね、笹山の、ワンマンライブでございます。定期公演、リビングオンザナイト043でございます。こちらは、まあ、笹山だけが出るわけですが、まあ、僕もね、ライブ終了後はちょっとインフォメーションという形でステージに上がらせてもらったりとか、まあ、基本撮影とかしてますので、まあ、よければぜひともですね、この日はもう笹山の音楽にどっぷり使っていただく、イベントになっておりますので、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。で、7月20日日曜日のこのリビングオンザナイト043ではですね、なんと7月23日発売の、セカンドフルアルバム、笹山、セカンドフルアルバム、灰の水曜日が、7月23日に発売開始なんですけれども、なんとこの7月20日日曜日の、リビングオンザナイト043で先行発売いたします。ということで、いち早くフライングゲットできるチャンスでございますということで、ぜひとも、ライブを、ライブに、会場に足を運んでいただきまして、ぜひとも、灰の水曜日、フラゲしていただきたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。こちらも神戸16ビットでございまして、こちらは、スタートが、19時35分。で、会場が、19時ですね。オープンが19時となっておりますので、ぜひともこちらもご予約お待ちしております。こちらはですね、リビングオンザレコードオンラインストアの方で、まあ、チケットもお買い求め、前売りチケットをお買い求めいただけますし、お取り置きなども受けたまわっております。まあ、詳しくは笹山のオフィシャルウェブサイトで、から、メール等で、ご予約できますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。ということでございまして、以上、インフォメーションでございました。ということで。まあ、7月ですね、私も、ね、1年ぶりの、ライブ出演ということで、まあ、非常にテンション上がっておりますということで、まあ、ね、いろいろ緊張 もしておりますけど、今からも緊張しておりますけれども、ね、肋骨も万全に、体調も万全に、ちょっとね、あの皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思っておりますので、まあ、そこに向けてちょっとね、自分も今気持ちを盛り上げていってるところでございますということで、まあ、そんなわけでございまして、まあ、ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。キンスト151回ここまででございます。そのわけで、まあ、メールテーマも一つ増えましたので、どんどんどんどんお便りお待ちしております。もう本当にね、お便り、もう、いくら送っていただいても OK でございますんで、もうどんどんどんどんもう、ね、なんかこう、文章が思いつく限り、思いつくままに、送っていただきたいなと思っておりますんで、ぜひとも送ってください。ということで、それではですね、また新崎インストリーム152回放送にお会いしたいと思います。お相手は新崎でしたということで、また次回さよなら。にーしーし
ー Well, well。アスファルトが焼けつく夏の蜃気楼を風に消えた夕凪一日が終わる明くる朝はいつかの青さと同じ空と透明な海のような明日を思い出していつも通りの毎日がどこまでも続いてゆくなんてそれは祈りでそれは確かないつも通りの日日陰を選び歩く冬の並木道春に続く光をこぼさないようにとても嘘のようだと出来の悪い幻を疑うこともしない昨日を思い出した今も変わらずそんなこと誰も知らなくても生きているそれは祈りでだけど確かに今も変わらないまま